一般質問。用紙。一般質問とは、市長などの執行機関に対して、市政全般の考え方や方針を問うものです。正副議長及び監査委員は、申し合わせにより、一般質問を行わないこととしています。校友会、友田秀明。民間企業の株式取得について。質問。監督船の存続を考えたとき、市が JR 西日本の株式を取得することで、より重みのある要望ができるのではないか。また、串ヶ浜駅のトイレ改修費6420万円や、富田地区線路下河川拡張トンネル工事が1メートルあたり、6680万円と非常に高額である。本市には線路上の橋が12橋あるが、今後必ず改修する時が来る。株主になれば 2.73% の配当を JR の利用促進に活用できるとともに、 JR との連携強化につながるほか、3万株の取得で株主提案もできる。本市や JR 西日本管内の関係自治体も株式を取得すれば、連合での交渉も可能になると考えるがどうか。答え。市の株式取得は、公有財産の範囲とされ、保有が認められている。本市としては、まず JR の利用促進を図ることが前提で、株式取得の影響を見据え、考える必要があり、現時点では研究の課題と捉えている。公明党、遠藤真一。市組織として職員を守るため、カスハラ対策を講ずべきだ。質問。市役所におけるカスタマーハラスメントの実態把握と対策は？答え。本年2月に職員を対象としたカスタマーハラスメントに関するアンケート調査を実施した。暴力、脅迫、暴言、差別的な言動、継続的で執拗な言動など16項目に分類し、これらを受けたことがあるか、受ける頻度、カスタマーハラスメントを受けた際にどう対応しているかなど、12の質問を設けた。490名から回答があり、約3分の1の職員がカスタマーハラスメントと思われる事案を受けた経験があると回答している。対応マニュアルの作成も必要と考えており、先進自治体の事例を参考に、またアンケート結果も踏まえ検討していきたい。ハラスメントを受けた職員にとっては相当な心の負担になることは間違いない。こうした事案に対しては、個人ではなく、組織的に対応したい。市公会、服部隆弘。公共空間の未来を見据えた街路樹と舗装の整備。質問。老朽化したブロック舗装と街路樹の値上がりによる段差問題において、高齢者の転倒リスク軽減を目的としたバリアフリー視点での今後の整備方針は？答え。ブロック舗装が補修困難な場合、特殊加工のアスファルト舗装を導入し、景観性、耐久性、補修性を両立した整備を進めている。段差のある舗装や街路樹の値上がりは、パトロールや通報アプリで確認し、危険箇所は舗装をやり直すなど、計画的に維持管理を行う。質問。街路樹の落ち葉清掃への対策と今後の負担軽減にどう取り組むか。答え。業者に委託し、地域住民や事業者の協力を受け対応する。今後は落ち葉を減らす剪定や他市の事例を参考に管理方法を検討する。その他の質問。地域クラブについて、災害時の要配慮者に対する支援について。 未来ラボ貞本雅也。中山間地域にある市営住宅の有効活用について。質問、中山間地域を持続可能にしていくためには、農業などの担い手確保が必要である。即効性を考えると、移住促進の取り組みが重要だと考えるが、移住希望者の住居確保のために、地域にある市営住宅の空き部屋などの有効活用ができないか。答え、市営住宅については、公営住宅法などの規定である収入要件などに該当しない場合、原則入居できない。しかし、国は本来の入居対象者に支障がない範囲で、目的外使用により入居を可能とする柔軟な方針を示している。本市においても、中山間地域に就労している方や、事業者からも要望をいただいているところであり、この目的外使用を活用し、移住定住につなげていく。質問、運用開始までのスピード感は？答え、国の承認が必要なため、一定の期間は必要であるが、早期開始に向け進める。市民の会、西尾隆夫。就学援助制度の新たな取り組みと認定基準は？質問、申請について新たな取り組みはあるか？答え、今年度中にオンライン申請を実施、また所得モデルも例示する。現在ホームページに掲載中。質問、認定基準は各市が決められる。本市は需要額の 1.3 倍だが、基準を緩和した岐阜市とは40万円程度基準所得の差がある。毎年1000万円以上の扶養額が生じ、新たな予算措置が必要ない中、認定基準の正当性はどうか。答え、県内各市と同じ水準で標準的である。質問、認定基準を 0.1 上げた場合、追加で何人認可され、費用はいくらになるのか。答え、69人増え、440万円ほど増額になる。質問、予算内だがどうか。答え、標準的なあり方について研究していく。その他の質問、児童クラブの民間委託について、中学校部活動の地域移行について、コンパクトプラスネットワークについて。交友会、古谷幸男。物価高騰の市民への影響は、市財政への影響は。質問、物価高騰について市民からの相談、要望はないか。答え、米の値段が以前の2倍、売り切れていて購入できないとの意見や、市独自の物価高騰支援の要望がある。質問、学校給食などへ影響はないか。答え、学校給食については価格の動向を注視し、必要に応じ、適時、適切に対応する。公立保育所や子ども園では、自園調理による給食を提供しており、保護者負担を増やすことなく、質、量ともに確保するため、給食材料費として当初予算で9000万円を計上している。質問、市財政への影響はないか。答え、当初予算額はこの5年間で約200億円増え、うち人件費約13億円、物件費約26億円の増であり、予算の適切な執行に努める。その他の質問、公共施設再配置について。未来ラボ、佐々木照彦。公園の適正な維持管理、更新を。質問、 砥石緑地収容公園は今後どのように維持管理していくのか。答え、市民とともにきれいな公園づくりに取り組み、安心安全で快適な公園空間の確保に努める。質問、砥石緑地の屋根のない東屋の整備は。答え、公園施設の長寿命化計画に従って計画的に進める。少し時間をいただきたい。質問、収容公園は不審者情報が出たこともある。見通しよく選定できないか。またスケートボードや BMX の利用に鑑み、遊具があった箇所の有効的な活用を検討できないか。答え、見通しが悪いところは計画を入れ替えるなどで対応したい。またニーズを踏まえ、利用者の意見を聞きながら研究したい。その他の質問、下水道管路の老朽化対策について、最上の利用について。公明党小池和正、認知症の人と共に生きるまちづくりについて。質問、新しい認知症館を普及定着させるため、市民に目指す姿をどのように周知するのか。答え、新しい認知症館の考え方は、様々な機会で活用を図り、認知症対策に反映させる。質問、チームオレンジ構築のための実施要項や活動マニュアルの作成を提案するがどうか。中、チームオレンジ、認知症と思われる初期の段階から心理面や生活面の支援として、市町村が認知症地域支援推進員等のコーディネーターを配置し、認知症の方の悩みや生活支援など、認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組み。中、終わり。答え、市では立ち上げ支援のためにわかりやすいリーフレットなどの作成を予定している。質問、認知症の人とのケア技法で注目されるユマニチュードを市民に普及する考えは。答え、必要な施策や普及啓発などに取り組む。質問、認知症にも優しいデザインの導入は。答え、ユニバーサルデザインの観点から、公共施設の整備などについて、引き続き認知症の方をはじめ、すべての利用者にとって使いやすく利便性の高い公共施設となるよう努める。自由民主党周南、小林直樹。市民センターの利便性向上を目指して。質問、市民センターが行う事業として条例に規定されている地域づくりの支援について、より柔軟な対応を望む声があるがどうか。答え、準公金の取り扱いにあたっては、地域の実情、市が関わることの必要性などを考慮して判断したい。必要な支援については住民の声をしっかり聞き、地域に寄り添った柔軟な支援に努める。質問、使用料を全納しなければならない規定について、せめて冷暖房使用料を実績に応じた支払いにできないか。答え、使用した実績により後払いできないのかとの声を多くの利用者の方からいただいている。手続きの簡素化も含めて、条例及び施行規則の今年度中の改正を検討している。その他の質問、5歳児健診の導入について、消防職員及び消防団員の活動について、市民の会小林雄二、命を守る水泳授業と民間プール、 活用実証研究の成果は。質問。民間プールなどの活用を視野に水泳事業の実証研究に取り組んでいるが、成果はどうか。また、子どもたちの命を守る水泳授業として行う着衣での水泳体験は大切であるが、どのように指導しているのか。答え。学校からプールまでの移動時間があり、カリキュラムの検討が課題だが、計画的授業が可能になり、学校の負担が軽減した。すべての学校にプール施設があることを前提とするのではなく、周南緑地新水泳場、民間プール、近隣の学校プールの共有、自校プールの活用などにより、水泳授業の充実につなげていきたい。命を守る上で、着衣水泳は非常に大切な要素の一つである。各学校の状況を確実に把握して、指導に努めていきたい。その他の質問。女性活躍推進の取り組みについて。放課後子ども教室について。志向会小賀陽子。利用しやすい市営住宅と遊具の点検状況について。質問。市営住宅への防犯カメラの設置の検討は。またペットと同居できる市営住宅について市の見解は。答え。防犯カメラの設置については十分な配慮が必要となるため、今のところは基本的に考えていない。警察や地域と連携し、パトロールの強化などについて検討していく。ペットとの同居については現時点で難しいと考えている。質問。公園や学校施設の遊具について安全性が確保されていなければ、逆に危険な存在となるが、点検状況についてはどうか。答え。公園については、全遊具を対象に2ヶ月に1度、公園遊具点検実施講習を受講した職員で行っている。学校においては専門的な知識はないが、安全点検要領に基づき、職員が日常的に点検をしている。志向会吉安慎太。不登校対策について。質問。誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策への本市の取り組みは。答え。ステップアップルームの設置や定期的な個別面談の実施、ケース会議の開催、専門家の助言を踏まえた家庭と医療の橋渡し、地域の方と地域課題について話し合う熟議などを行っている。質問。収容所、秋月所も小規模特任校に加えてはどうか。答え。制度上該当しないということでご理解いただきたい。質問。児童生徒の欠席のカウントの仕方が曖昧ではないか。保護者は欠席と思っている。答え。年間30日以上の長期欠席の児童生徒の数を文科省に報告している。30日を超えない子どもたちへの対応も必要と考えている。その他の質問。市民館跡地の利活用について。志向会土屋晴美。蛍光灯の製造・輸出入禁止の対応について。質問。一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が2027年度末までに段階的に禁止になる。市としてどのように対応するのか。答え。周南市役所エコオフィス実践プランでは、LED 照明の導入割合を2030年度までに 100% とすることを目指している。昨年度に50施設の照明を賃貸借により LED 照明に交換し、本年度は 約160施設と道路照明灯の LED 化に着手する。令和8年度以降の対象施設は約190施設になると見込んでおり、学校施設においては小中学校合わせて約1万5000個の照明器具の LED 化が必要である。昨年度より PFI 方式により整備を進めている。2027年度末までにすべての施設の蛍光灯を交換することは難しいが、再利用可能なものは保管し、各施設で活用できるようにしている。市民サービスに影響が出ないよう計画的に事業を進める。公明党、江崎佳代子。中学校部活動の廃止と地域移行について。質問。本年4月から中学1年生は部活動と地域クラブのどちらにも加入できるが、部活動の加入率は。答え。中学1年生1074名のうち 60% が加入している。質問。地域クラブが活動する場所への送迎の支援は考えられないか。答え。移動手段、移動費の支援については参加者負担を提案しているが、関係部局と協議を重ね支援策を検討している。質問。地域クラブの活動時間帯について保護者は授業が終わってそのまま活動し、暗くなる前には自分で帰ってこられる時間帯での活動を望んでいる。部活動の時間帯で活動する団体が増える予定はあるのか。答え。指導者の大半が現役世代であり容易ではないが、ニーズに応えるため各サポートセンターと連携し課題解決に努めたい。公明党、金子優子。犯罪から市民を守るまちづくりを。質問。防犯カメラの設置に対する考えは。答え。プライバシーや個人情報への配慮が求められる一方、犯罪の未然防止や発生後の迅速な対応に有効であると認識している。県警が実施している補助事業を周知していく。質問。見通しの良い公園の整備に対する考えは。答え。多くの公園は中心部に広場があり、延焼防止機能のため外周部に樹木があるが、公園の再整備に合わせて樹木設置の変更を行っており、見通しの良い公園となるよう剪定や伐採を行っている。質問。デジタル技術を活用した見守りカメラの導入の考えは。答え。手段の一つであり研究を進める。その他の質問。マイナ救急実証事業について。高齢者バス・タクシー運賃助成事業について。赤ちゃんの駅について。輝き、河合美和子。行政評価について。質問。毎年公表している行政評価を市はどのように活用しているか。答え。事業及び施策の自己点検を行い、次年度に向けての改善ツールとしている。質問。事業の無駄を削減するため、年間予算の 1% 程度の削減目標を掲げてはどうか。答え。本市では積み上げ方式を実施しており、削減目標額を設定した予算編成はしていない。質問。令和7年度予算における削減額は。答え。ペーパーレスや業務委託の見直しなどにより約1億3000万円の効果額がある。質問。削減した事業費を中心に市民への還元の方法として、市民税や固定資産税を減税してはどうか。 答え、減税で減収となった上に、国からの普通交付税も入ってこない状態となるため、減税については慎重な姿勢を取らざるを得ず、現時点では実施する考えはない。輝き、細田健二。敬老の日記念事業について。質問。75歳以上が対象の制度を今年から1歳ずつ段階的に上げ、5年後に80歳以上が対象となるとのことだが、今後の方向性を問うアンケートはフィードバックしたのか。答え、結果のフィードバックは行っていない。質問、地区社協の会議で資料もなく、すでに決定したという説明はベストな対応なのか。答え、配慮に欠ける対応であったと反省している。速やかに資料を作成し、説明を行った。質問、担い手不足や高齢化を理由に記念品配布ができないというが、毎月市の広報が各家庭に届いている。その3分の1の高齢者宅へ、年に一度の記念品配布がなぜできないのか。答え、苦渋の決断であったが、敬老会の開催と記念品の配布、いずれかを選択できることとし、制度の周知や担い手の育成に努めていく。その他の質問、文化振興財団不祥事と今後の対応について。日本共産党、藤井直子。児童クラブの人材確保について。質問、令和6年6月議会での児童クラブの外部委託の可能性を研究する。民間ならではのノウハウを生かした保育や人材の確保も期待できるという答弁の民間のノウハウを生かした人材の確保とは何か。答え、保育や児童の健全育成に関わる事業をすることによるノウハウの蓄積や研修、人材交流が考えられる。質問、元支援員、元保育士、元教員など人材の蓄積は市役所にこそある。公設公営で市が雇用する安心感があり、社会保険加入の労働条件を整備し、補助員から支援員になった方もいる。教育委員会が人材育成を熱心に行ってきた成果と考えるがどうか。答え、支援員、補助員は経験の長い方もおり、しっかりと保育をしていただいているが、利用希望が増え、受け入れ人数を増やすことにおいて民間活力導入も一つの選択肢である。志向会、岩田淳二。厳罰化される自転車ルールへの対応について。質問、本市では様々な交通ルールを持つ道路があり、自転車の通行ルールも複雑である。自転車利用ルールの来年度からの厳罰化も迫る中、市民や児童生徒がそれぞれの場所に応じた交通ルールを身につけておく必要があることから、自転車利用者に対し、さらなる啓発チラシの発行や市民向け講習などを行っていくべきと考えるがどうか。答え、これまでも様々な媒体を活用し、自転車の適正利用についての周知、関係機関と連携した啓発事業に取り組んできた。今後、自転車交通違反者への青切符の導入も予定されていることから、警察や交通安全協会などとしっかり連携する中で、さらなる周知啓発に努める。また、各家庭において新しい交通ルールを学んでもらうため、交通教育センターでより見合った形のプログラムも考えていきたい。日本共産党、渡辺君恵。熊毛勤労者総合福祉センターの改修の進捗状況について。 質問。当施設は、敬老会の会場や選挙の投票所、災害時の避難場所にもなる。イベントの際は、駐車場が満車になるほどで、高齢者の参加も多い。和式トイレには手すりがなく、トイレタンクにある金属のパイプが曲がっており、その部分を持ってしか立ち上がれない。トイレの改修について、洋式化や和式トイレの手すり設置の進捗状況は？答え。設置スペースに課題があり、早急な対応が難しい。引き続き検討する。質問。近隣の民間のトレーニング施設がなくなり、利用者が増えたが、機器の故障が続いている。修理や使用可能なものを設置できないか。答え。修繕ができない古いものもある。予算などもあり、すぐに入れ替えることはできないが、機器の更新については今後も検討していく。自由民主党周南、青木義雄。若い職員の早期退職について近年の状況は？質問。若い職員の早期退職の状況は？答え。過去5年間で入庁後10年以内に退職した職員数は令和2年度6人、令和3年度6人、令和4年度4人、令和5年度9人、令和6年度11人である。質問。若い職員の早期退職について分析と対策は？答え。退職理由としては、転職や結婚といったライフステージの転機に起因するものが多い。また、悩みを抱えた若い職員の離職対策として、メンター制度として面談や相談の機会を設け、悩み事の解消やメンタルケアを行っている。さらに、所属課以外の職員との面談の機会を設ける制度を若手職員グループが発案し、これを7メンターと名付けて今年度から実施している。今後も働きやすい環境づくりを進め、若い職員の離職防止に努めていく。自由民主党周南、有田力。激減する子どもたち、学校の統廃合や編成について問う。質問。少子化が進む中、県立高校の再編整備計画が発表された。本市において小中学校の統廃合、再編は考えないのか。答え。児童生徒数のさらなる減少が予測されることから、学校の適正規模化の方策を検討していく必要があり、学校施設の老朽化も深刻になっていることから、長寿命化を図るだけでなく、建て替えも視野に入れながら適正化を進める必要があると考える。質問。小規模校や複式学級、一貫教育が悪いというわけではないが、一定の集団を確保する学校規模を実現することは必要ではないか。答え。自分の考えを述べる、深めるという機会は子どもたちの成長にとって大事であり、そういった集団が準備できる場は学校である。どのようにしたらよいか考えていきたい。その他の質問。街路樹について。